ボーイズラブ真剣部。
こんにちは、まこです。
まきです。
みかんです。
よろしくお願いします。ボーイズラブ真剣部とは、BL で社会を変えるために BL に真剣に向き合う私とあなたの無限拡張概念部活動です。このポッドキャストでは私たち3人がこの国を BL ドラマで変えるという野望に向かって、主に日本の BL ドラマを真剣に視聴し、燃え、怒り、思考し続ける活動の記録をお届けいたします。よっ
よっ
よ
っよっ。
では早速やっていきましょう。今回のテーマ、初回のテーマはこちら。ででん。夏 BL。
イエーイ。
はい。とてもとてもいろんなことがあった2024年夏 BL を一気にみんなで振り返りたいと思います。
はい。
じゃあ、一個ずつまずね、夏 BL 何があったかっていうのをちょっと言っていこうかなと思います。まず夏 BL は6月末に陽だまりが聞こえるの U-NEXT？
そうです
ですね、
先行配信ですね、
はい、が始まりまして、次に7月宝のビーロロ、彩香ちゃんはひろこ先輩に恋してる、三谷先生の計画的な絵付けの3本が7月に始まってて、で8月入ってシュガードッグライフ、コスメティックプレイラバー、あとはこのバンプの人違いから始まる声もあるっていうショートドラマですね、の3本で、9月がハッピーオブジエンドとイクシュナルね、あのこれだけでまず9個ですよ。
はい、
すっごい多かった。
頑張りましたね、私たち本当に
頑張りましたよ。
はい、で夏はねちょっと脱税も結構見られた。
はい、
はい、ね、
ダメなあれがね脱税ね、夏の脱税はビリオンスクールと笑うマトリョーシカの2本になってまして、合わせてタイムライン盛り上がりドラマが11本というね異常事態が、
あら
ーね、こちら楽しかったですけどね、大変でしたね、
大変でしたね、うん、夏合宿でしたね、
ダウンがすごかったですよ。
みんないないと乗り越えられなかった。
確かに、
うん、
すごい頑張った。では早速ね、一個ずつ振り返っていきたいんですが、まずちょっと宝のビーロロからね、私しか見てないドラマの方からちょっと振り返っていければなと思います。
はい、
まず宝のビーロロ見た人は情報公開とか追ってました？
追ってました。めちゃめちゃ追ってました。
原作はちなみに、
原作が読まない方がいいかなと思って読んでな、基本読んでなくて、確か夏ビール私。
そうなんですか。
うん。
マキさんは読みました？夏ビールの原作。
夏ビールは、ハピエン以外は読んでますね、一応。
お、すごい、めっちゃ読んでる。私より全然読んでるかも。
だからのビードロー。読んでない。宝のビードロとコタピエン以外は。
マジで、何、高ビエの視聴率の低さやばいっすね。高ビエは私結構、おっと思ってキャスト知ってる子だったんで、
いいです。あ、そ
っか。だったんで、おっと思って、ちょっとちゃんと見てたんですけど、まあテンポが遅くて、演技はめっちゃ上手だったんですよ、二人とも。全体的に誰かにも言ってましたよね、確かね、あの 1.25 倍がちょうどいいみたいなやつだかなって思うんですけど、
なんか私だと思います、多分 1.25 倍で見てたんで
そう、本当に
3ぐらいまで
なんか原作の雰囲気は結構合ってたし、キャストもめっちゃハマってたから、演出とかオリジナルのエピソードがちょいちょい入ってたんですけど、その輪が面白かったり、テンポがもうちょい良かったら、もうちょい跳ねたかなって思います。高ビは、なんかもうちょい跳ねても良かったドラマだなって思うので、めっちゃ惜しかったなって思います。
ですね、ビジュアルもいいし、演技も悪かったですけど、うん、さっきのこさんとか、みかんさんも言ったように、私も1話だけ見てて、
うん、
なんかこう、テンポに乗り切れなくて、
うんうんうん、
2話目見ようってならなかったですね。
あの乗り切れなさが全部続いたイメージ。
すごい、それはすごい。
だったかな。ちょっと本当に惜しかったと思います。めっちゃ高田先輩とかイメージぴったりで、私原作読んでたんですけど、うん、もう2人ともめっちゃぴったりだったなとは思うんで、う
ん、惜しかった。大輔くんも演技良かったんですけど、なんかなんだろう一枚幕の向こうで演技してるみたいな、
あー、なんか舞台っぽい部分があったのかな、もしかしたら。
舞台俳優ですもんね、天狗出身の。
そうです。でこの間あの私黒羊のミュージカルで見に行ってた、いましたもん。
はい、あの知ってますよ
そんな感じかな、高 B は。で、ね、あの問題児たちの話をちょっとしていこうかなと思うんですけどまずコスメティックプレイラバーの方から、コスラバの方から話していきますか。
はい、
コスラバの2作ね。コスラバは完走してないんですか、2人は。
あ、私今朝見終わりました。
マジですか、おめでとう
頑張りました
。偉
い、すごい
偉いのか。ちょっと、ね、どうせなら途中まで見ちゃったやつだけでも見ちゃおうと思って。
あ、途中までは見てたんですか。
見てました。なんであと2話のとこまで、どうせのとこまで見てて、そう、ね、で、うん、そう、いきなりジョーラドーンだったので、ぶっ倒れて、
私も6話まで見てるかも。
え、4話ですか。なんでみんな6話まで見てやめちゃう。
いや、
耐えきれなくて、
裸耐えきれなくてちょっと、
あと2時間
見てもらったので今はもうそれも落ち着いてるし、
うん、なんか当時は確かにツイッターの雰囲気なんかちょっとね、異様っていうか
ちょっとしんどかった部分があったので。
あれですよね、確か再生 TVer かなんかの再生ってなんかコスラバが一番多かったみたいな時期なかったでしたっけ。
なんかあったかも。
なんか、めっちゃコスラバ受けたというか跳ねましたよね。
すごかった記憶があります。とにかく
そう、みんな盛り上がる、なんかマジですごくて、
うん、
ね、私はちょっと一応リアタイというか、リアタイでもないか、ちゃんと放送時に追っかけてたので、うん、ちょっとその時のツイート今ちょっと探してるんですけど、
私今朝それ見ながら見てました今朝
え、本当ですか。なんかもうバトルって感じだったんで、コスメティックプレイラバー。
VS、私 VS コスメティックプレイラバー最終戦って書いて。
戦いでしたね、コスラバー。
ちょっとそう。
で、コスラバのちょっと面白い話が一個あって、
うん、
はい、私、コスラバでめっちゃ好きだったシーンが、サハシが、うん、夏目の前に帰ってきたところで、うん、夏目が送信取り消しをしたんですよ、サハシの LINE を、うん、
はい、しましたね。
そうで、サハシが夏目を抱きしめた後にバッて、ね、なんで LINE、なんだっけ、なんでメール消したのみたいな言うんですけど、もうそこの豊田くんの演技があまりにもうますぎてでそれを受けた奥野壮さんの演技もすごくて、うん、なんか一回目が泳いでそれはみたいな、もごもごもごみたいな、
そうそう
そう、そう演技をしてたんですけど、マジであまりにも演技が上手すぎてもう超悔しくて、その瞬間、こんなに演技が上手いのになんでこんなことにと思って、あまりにも悔しすぎて、めっちゃ悔しい、めっちゃ悔しいみたいなことしたらこのツイートが500いいねぐらいつくって
あれだ、多分のこさんが本来の意図と違う方向にバズった時じゃなくて、
そうそうそう、異常な伸び方を、異常っていうか私は全然雑魚ツイッターなんで私的な異常な伸び方をしてえっと思って、え、私そういう意図で言ったんじゃないんですけど、私の悪口ちゃんと読んでくださいみたいなツイートした記憶がありますね。でこちらは私原作一巻だけ読んでいて、でそれも踏まえてなんですけど、やっぱいろんなとこでも話してるんですけど、ね、原作における性描写の扱いをどうするか問題ですよね、
はい、
コスラバはそれに尽きるかなって思ってて、
そうですね、
なんかコスラバの始まりが結構もうなんかセックスセックスセックスみたいな感じなので
本当にそうだったな。
そうで、原作の話の展開的にも濡ればありきで進行していくみたいな感じの話じゃないですか、
うん、はい、
話なんですけど、なんかドラマにするにあたってここの性描写はそのまま表現しないな、できないなっていう判断をしたのであれば、それを抜く代わりに、心理的描写をなんか見せるための演出とかを入れないと話がつながらなくなっちゃうし、なんか何が起きてるのか分かんなくなっちゃうじゃないですか、だから私はもうとてもいきなり佐橋夏目のこと大好きみたいな感じになってて、何があったのみたいな。で、私は原作最初の方読んでたから、ああここでね、ね、好きになったね、みたいなあるけど、その前提がなくあのドラマだけ出されたら、いつから佐橋は夏目のこと好きなわけ、なんで好きになってるわけみたいな感じで、めっちゃ違和感がね強かったんですよ。だからなんだろう、濡れ場総切りしたらそれはポンポンポンポン話が進むわけなんですけど、その継ぎ目があまりにも適当だから、なんだろう、ドラマとして下手だったなっていう風な風に思っちゃって、だからこそ2人の演技が良すぎて悔しかったなっていうドラマですね。
なんかドラマとしドラマの演出として成り立ってなかったですよね。
成り立ってないとこが結構多かったと思う。
やっぱり特に起承転結のキーが、あんまり成り立ってなさすぎて、
最初佐
橋がいつ夏目を好きになって、夏目もなんで佐橋を好きになったのかが全くわからないのに、あ、俺って佐橋のこと好きなんだなみたいな風にどんどんなっていくから、
あれって結局原作の肉体関係ありきでじゃないですか、
ああそうなんだ。
あとあれなんですよ、夏目が最初の方に、私原作一巻しか読んでないであれなんですけど、言うんですよ、あの佐橋に、あの濡れ場の最中に好きって言うんですよ。
ああ言ってましたね。
そう、あのぶつ切りされた上にそれ以外の瞬間に夏目が佐橋に好きって言ってないからえ、これって成立してなくないみたいな。
でもめっちゃ BL 漫画あるあるですね、それね。
そうなんですよ。だからコスラバってマジで私たちが死ぬほど通ってきた、あの時あの時代、それしてずっとあるボーイズラブをやってくれてる作品ではあるので、なんだろう、あるあるみたいな感じで私たちが教育されてきた BL をやってるから、その点に関してはまあまあと思うんですけど、それにしたってやっぱ作りが雑な部分が多かったなっていうのが悲しかった。
悲しかったですね。
めっちゃ悲しかった。
舐められてるな、舐められてるなっていう。
そう、ね、コスラバが一番最初に親我々舐められているを感じた瞬間じゃないですか。
感じた瞬間でもありましたし、あれもしかしてこう、私のフォロワー内のこうごくごく狭い範囲内と世間ってもしかしてちょっと違うみたいな、ちょっと分断を感じたきっかけのドラマでしたよね。
そうかも、マジで分断感じたきっかけドラマ、その通り。
なんか確か当時その演者のファンの関係者、その、ファンになくファンじゃなくても、なんかその近しい属性の演者の俳優さんのオタクをしている方々から、こうだからBL に出るのは嫌なんだみたいなツイートが多分その頃あって、多分こう過激なシーンが多いっていうのと、あとそれに、なんか役と本人を同一視するツイートが結構多かったので、
でめっちゃ多かった。
それでめっちゃ燃えてるのを見て、なんかだから BL は嫌な、 BL ファンは嫌なんだみたいなことを言われてるのと、そのドラマそのものの内容があったので、なんか私も BL ファンのはずなのに、なんか私を飛び越えて違う BL ファンを見て、なんかめっちゃ喧嘩になってるし、制作陣も私のことを誰も見てないみたいな、 なんだこれは、喧嘩をするなら私も入れてくれないかってなったの
かな。確かに私たちがなんかあの蚊帳の外で勝手に喧嘩が起きてるみたいな感じだった
かもしれない。私が一番こんなになんか朝までスペースやるぐらい真剣なのにっていうところからこれが始まってるんですよ、実は。始めたのってそこで。
確かに、でも子育てなかったらこれやってないですね、多分。
やってないと思う。多分これがきっかけで、じゃあ私たちもでかい声を出して言わなきゃいけないんだっていう、何かこうツイッターのスペースとかで終わらせるんじゃなくて、何かを形に残していかないとダメだねってなって、このポッドキャストが始まった。
そう、そうなんですよ。なんか喧嘩するにも、うちらを見てほしいし、BL ドラマを作るにしたって、うちらを見てよ。こんなに真剣なんだからっていう。
他も見てもいいけど、私たちのことも一応認識しててほしいって。も
う頭数に入れてよって。
そう、意外と見えてないっぽいなってなったので。
なんか、こちらばで、あれですね、特に、ボーイズラブ、BL ドラマは、なんかイケメンが絡んでればいいんでしょとか、その BL っていうのは性的なものなんでしょみたいなのを強く感じたドラマだったかなっていう風に思います。いやでも本当にマジでこれ何回も言うけど、マジで役者の演技がマジで良すぎて、
本当に良かった、
すごかったと思う。
演技もめちゃくちゃいいだけに、なんでっていう。
そう、本当はあれなんですよね。なんか私多分これもね、めっちゃ前にツイートしたかなって思うんですけど、その私たちが求めてるのって、そのいいドラマを作ってもらう。で、役者にそれを反響として伝えられる。
はい、
で、さらにその現実問題っていうか、社会問題に対する関心の一助となって、その社会問題の解決にもつながるみたいな感じの当事者に対しての、ウィンウィンウィンみたいな。もう視聴者も楽しいし、役者にも反響を伝えられて嬉しいし、みたいな。で、当事者に対するそのアプローチにもなるみたいなのを求めてるわけじゃないですか。なんか、そらば分断は、なんだろう、そこの、当事者に対する目線とかがとっても欠如してたりだとか、あとは私たちみたいな、ま、ね、あと、おかしげ真剣部のね、良さを見てないんだなっていうのを感じたあれではありましたよね。
なんかそうイチャイチャがいっぱいあればいいんだろうっていうのをなんかすごく感じた。つぎはぎれ、そう、なんか私的には根拠がないな、全体的に。
そう、根拠なかった
っていうのがあって、だから根拠がなくてもとにかくそういうこういわゆる、でもコスラバも結構切り抜きがバズることがめちゃめちゃ多くて、
めっちゃバズってました
ですよね。良くないことなんですけど、切り抜き自体もそもそも、でこう多分そういうのを多分こう 目的というか、それも若干視野に入れつつ多分作ったものだったのかな、うん、モーメント先行型というか。
なるほど。
そう、なんか先行型わかるかも。
制作人ちゃんとマーケティングしてよって散々あの夏言ってたじゃないですか。
はい。
でも、もうある意味ではその正しい層にマーケティングをして、ああいう作風のドラマを作ってるんだな、意図的にっていう感じですよね。
ある意味ちゃんと調べてちゃんと届いてる、そこのサイクルはちゃんと回ってるけど、私たちはそのサイクルの中にいなかったっていう。
だからこれ多分ツルツルにつながってるんですよね。
あ、そうですね、
そうですね。
ね、ちょっとじゃあ次ハッピーエンいきますか、はい、ハッピーエンはみんな完走しましたか？
してないです。4話までです。
4話までです。
4話までのはず、多分4話か
6話。じゃあまず4話までの文句をどうぞ。
もう第一にまずあの子役ハオレンのですね、あの幼少期のシーンがもうちょっといろいろやった方が良かっただろうっていう、ちょっとさまざまなところへの文句がいっぱいありますね。
はい、
あれちょっとね、
あそこで私多分心が折れちゃって、
なんかこのドラマをこれ以上なんか消費に加担してはいけないって思って意図的に見るのをやめたって感じでしたね。
ハッピーエンのところはちょっとなんだろう、それこそ今っていろんな撮影の方法があって、なるべくストレスが少ないようにみたいなのがいっぱい言われてる環境なのに、なんだろう、同じ画角に、まず子役がいて、暴力の、その、 なんて言ったらいいんだろう。
なんだろう、ラウマ？
うん。撮影するっていう、いろんなものへの配慮のなさだったり、うん、環境の悪さみたいなのがちょっと伝わってきちゃうところではあったかなって思いますよね。うん、
なんかハピエンがやってるちょっと前くらいに、あの映画でラストマイルっていう映画が公開されてたんですけど、
はい、
その中であの映画に出てくるお母さんが自分の小さい娘に思わず怒鳴っちゃうみたいなシーンがあったんですね。
ありましたね。
そうで、そこシーンが切り替わってたんで、多分なんですけど怒鳴るお母さんと怒鳴られる娘は多分別で撮って編集でくっつけてたんだと思うんですけど、
うん、
なんかたとえ怒鳴るっていうことであっても、
うん、
幼い子供のこう心に残ってしまう可能性のあるシーンは、そういう風な撮影方法を撮るっていう選択肢があって実際に採用している制作あるのに、
うん、
ピエンのあの加害の程度、
うん、
でそれを実際の役者でやってしまうっていうのの、なんでしょうね、倫理観の欠如、
うん、
が私は一番しんどって思いました。
いやー、ではしんどかった。あとハッピーエンは正直放送前からね、ちょっとしんどいものが多すぎて、
ですね、
ちょっと読もうかな、ちょっと脚本監督の声のとこ。アジアの言葉が溢れる犯罪、暴力、ゴミ捨て場のような吹き溜まりの街で二人は出会います。いやいやいや、一人は行き場がない寂しい青年、もう一人は寂しいという言葉すら忘れ街に溶け込んだ青年。お互いの殻を脱がし合うと今まで誰にも見せたことのない二人の中心があらわになり、ゴミ捨て場からそんな二人がふと見上げた時、遠くの空を高く見る星が見える。なんて作品を目指して誠意作成中です。普通のビールじゃないですよ。パッと見、香港か台湾みたいな架空の新宿が舞台です。ここまででいいかな、読むのは。
そうです。
あと最後、完成するのが私も楽しみです。今までにないノワール BL 純愛ドラマですっていう。ね、これのコメントが出た時よ。おいおいおい、みたいな。
なんか 今までにないが、あの、より問題に視されるようになったのは多分こっからですね。
そうですね。
めちゃくちゃあるわっていう、そうツッコミが入った。
そう。あと、この架空の新宿、何みたいな、めちゃめちゃ新宿だし。
台湾か中国かみたいな。
そう、なんかすっごい嫌な感じでしたよね、これ。
あ、でも、ね、
あとはなんか、あれ、ハピエンもコスラバもにはなるんですけど、どっちもちゃんと性的な描写があるのに、あの IC はついてないですし、ハピエンに関しては内容的にはあれじゃないですか、それこそ性暴力だったり、シンプルに暴力だったり、ドラッグだったり、なんて言うんだろう、いろんな社会問題にすごく接続してるテーマなのに、なんか IC とかも、IC とかっていうかワークショップとかも一切なくてって感じだったじゃないですか。あとはあれですよね、撮影現場で、
はい、
なんかあの土星、なんか新宿のとこで撮影してた時に土星が聞こえてきてみたいな、で見に行ったらうちのスタッフでみたいな会話を別府君と沢村礼さんしてたかなって思うんですけど、インタビューかなんかで、そんな現場でなんか安心して安全に、その心身ともに安全な環境で作品が撮れるのかなって消費者はちょっと思っちゃうじゃないですか、やっぱ。だからそれね、ちょっとしんどいっていうか、おいおいおいみたいな感じでしたよね。
でした、ね。なんだろう、身体的にも精神的にもこう負担が多いだろうなっていう作品だからこそ、
うん、
あと身体とか精神の安全尊厳、
うん
うん、が守られる保たれる 尊重される環境でこう撮影しなくちゃいけないよねと思うんですけど、
うん、
なんかそういうの1ミリも感じられなかったですよね。
うん、なんか面白い面白くない以前にちょっとずさんすぎるかなのがあって、
なんかこう、このテーマを扱うのにその態度でいいと思ってるってことは、その作品自体も多分その程度でしか やってないんだろうなっていう。
うん。うちら、オゲレツ田中超楽しみにしてたんですけどね。
わーって言いましたよね、私ね。
すっげえ。マジ大喜びしたんですけどね。
あ、この二人だ、みたいな。
そう。ですけど。私は、あの、最終回までハッピーエン見てるんですけど、なんか割とちゃんと見てて、もう何もかも分からなくてびっくりするドラマって私生まれて初めて見て、なんか特に最終回前後、最終回とその前の回が、はい、え、待って、やばい、何にも分かんないかもみたいな感じで進んでしまって、で特に最終回がやばい、全然何も分かんない、どうしようみたいな、私がアホだから分かんないのか、このドラマが分かんないように作られてるから分かんないのか、みんなはそれとも分かってんのかみたいな。
あ、コスラバみたいな時の話だ。
コスラバの1話2話のうちらだ。
最終回にしても何も分からない、どうしようってなって、なんか多分確かなんですけど、そのハッピーエンドのタグがついたツイートとか私ちょっと見てたんですけど、なんかこのシーンは原作でなんちゃかかんちゃかかんちゃかみたいな言ってる、ちょっと内容は忘れちゃったんですけど、ツイートを見かけて、おい、それはドラマでやってもらわないと原作未読の私は分かんないだろうと思って。
それこすらちゃった。あの、草橋のクローゼットのところ、
うん、
なんか草橋はおしゃれが好きだから、夏目のためにクローゼットを半分開けてあげるのはかなり彼にとって愛情表現として結構大きいことなのに、それを、うん、その心情をどこにも書いてないから、ただめちゃくちゃ クローゼット半分開けたことをアピールしてる男になってるっていう。私今日見てて、あ、ここかって思ったんですけど、でも、いや、わからん、ただクローゼット半分開けたけど服入れないのってずっと言ってるだけみたいな。
ウケる。
えー、って思って、そういうのこそ入れなよっていう。
うんうん、いや、そう、そういうのがちょっとね、入るだけで全然変わるのに、
なんかそういう取捨選択がなんか全体的に下手くそだなっていう。
ああ、それにつ
きましたね。
イチャイチャシーンじゃなくて多分そっちの方が思いって伝わる、うん、こうはっきり伝わるはずなのに、そういうの
が、うん、そうかも。え、なんかそれこそ、うん、ハッピーエンもあの、コスラバもなんですけど、マジでモノローグが多すぎて、
うん、
日本全部モノローグ、 BLCD くらいモノローグ多かった。
あった。
よかった。
あの、
セリフが多かったですよね。
そう。で、てか、コスラバのモノローグやばくて、え、あの、最終回まで見てくれたらわかると思うんですけど、うん、コスラバなぜか、あの、とや、あの、なんだっけ、違う。押田岳くんのキャラクターがちゃんと説明台詞を喋ってくれてるのにもかかわらず、その上に夏目のモノローグで説明が入るんですよ。
あったあった。
私笑いしなかった、思いました。そんなことあんだと思って。しかもちょっと軽く押田岳の声が聞こえてて、そこに被ってくるモノローグみたいな。
やばい。
口角の映像とかじゃなくて。
そうそうそうそう。もうめっちゃモノローグ多かったんで、であっても最後まで見て、なんかコスラバよりハピエンの方が私は分かんなかったかな、うん、っていう感じですね。
もう私一個こハピエンで言いたいことあったんだった。
言ってください。
濡れ場なんですけど、うん、あの一部演者ファンの間で触診と呼ばれていた。
あれ本当にみんなが触診触診って言うから、どういうことって思ったら、マジで触診だった。
あの、どちらかの体に、主になんか裸になってる方の体に毛布をかけて、その下に手を潜り込ませていたすっていう描写がもうちょいちょいあったんですけど、なんか
その前半の方が触診感強かったですよね。でも
超触診です。
あまりにも病院すぎて、
なんか ロマンチックさのかけらもなくて、
確かに
なんか 見ててそれを見てて感じたのが、そのなんか原作至上主義、多分これは BL に限らずちょっと今別の作品でもジャンルの作品でも言われてますけど、原作至上主義みたいなのがすごいこう言われすぎてて、あまりにも原作の漫画のコマと全く同じように撮らなきゃいけないっていうのが強すぎて、でハッピーエンドの場合ってすごくもう濡れ場ががっつりあるタイプの作品だから、全く同じで撮るともうほぼ映せなくなっちゃうから、うん、そのいわゆる漫画でいうぼかしのような要領で毛布をかけてるんじゃないかって思って、だからその漫画のまま撮らなきゃっていうその固定概念というか、その全体にこうドラマ業界全体にこうはびこっている空気感がなくなって、こうドラマ用の演出ができるようになれば、もっと柔らかく柔軟に対応できるようになれば、もっと多分ちょっとよくで、うん、なったんじゃないかなっていう。だから人間の制作自体が悪いっていうよりは、多分もっと根深い問題なのかなって。
あー確かに。なんかそれこそなんですけど、なんだろう、原作をそのまま表現するのも、まあ、もちろん大事だと思うんですけど、重視されるのって原作の本質の部分じゃないですか。なんかただ側だけ表現してても、その本質、あの一番作者がここのシーンで伝えたかったメッセージとか、なんでこのシーンを書いたのかみたいな、そういうのが伝わってくる演出だったら、多少の改変は私仕方なしと思うんですよ。
私もなんかそう思うようになおさらなりましたね。
だからなんか、なんだろう、原作をそのまま再現するとかではないですね。だって漫画的な表現をドラマに持ってくるんだから、多少はそういう工夫をしなきゃ絶対成り立たないじゃないですか。
私なんかそれをでいいんだったら、じゃあもう漫画読めばいいじゃんってなっちゃう、アニメ見ればいいじゃんってなっちゃう。
ね、私たち漫画見たいから。ねえって感じです。ではビデオプランニングたちの振り返りは終わったんで、これからちょっと楽しい話をしていきましょう。
そうですね。
じゃあ、彩香ちゃんはひろこ先輩に恋してるあやひろの話をちょっとしていきたいんですけど、何からしましょう、あやひろの話。
あやひろの話、まず第一に、
はい、
あのキャストコメント、
あ、素晴らしい。大丈夫からだ。
森カンナさん、ありがとう。
大好き、森カンナ。
皆さん、ありがとう。
あれ、やばい。
あ、森カンナさんの。
え、ちょ、読みたい。
読み上げたい。ちょっと待ってください。
ちょ、その間に食べてよ。
ちょっと悪い。
え、マジでありがとうだったよね。
本当に。ちょっと待ってくださいね。ちょっと。
てか、あやひろオープニングめっちゃ可愛くなかったですか？私大好きで。
可愛かった。
なんか、夏の中で一番オープニング可愛かったまであるぐらい好きだった。なんかもう、あやひろほんと、あやかも可愛いけど、ひろこも可愛くて、でもずっと可愛い、どうしよう、みたいな。
あやひろに出てくる女みんな可愛かったですよね。
よかった。あのひろこがよく行くビアンバー、
はい、
あの集合している女たちもめちゃめちゃみんな可愛くて、私マリナちゃんが超タイプで、
可愛い、可愛い、
大好きマリナちゃんと思って、であのビアン人気高そうと思ったり、あとあやひろのすごいなと思ったのは、あの1話にあの100人切りのひろこでしょみたいな感じの時に、ビアンイベントのシーンがあったかなって思うんですけど、あれですよね、あのビアンだったりそのインフルエンサーとかやってる方が、あのエキストラみたいな感じで出てるみたいな、
そうそうそう、
なんか、え、待って、この人あれじゃんみたいな、
そう、あったあったあった、
そうそうそう、やばい、知ってる人いっぱいいると思って、
確かあのバー自体もビアンバー借り
て、そうなんですよ、
そうですね、
本当にビアンバー
とか、あとかのビアンバーでしたね、確か
名前とかがちょっと忘れちゃったんで、
あ、なんか一応ホームページに載ってるっぽい、多分同じやつかな、今開いて、あ、じゃあ私読んでいいですか？
え、読んでください。
森カンナさん、ひろこ先輩役の森カンナさんのコメントを読みます。ひろこ先輩を演じます森カンナです。お話をいただいた時、ガールズラブでコメディ、何それ見たことない、楽しそう、ドキドキしちゃう、やるとすぐに返事をしました。
大好き
漫画の原作はもちろん、セリフの掛け合いも面白く、撮影に入るのがとても楽しみです。そして今回ドラマ初主演ということで、続けていたらこんなこともあるんだなと嬉しい気持ちと不安が入り混じっていますが、加藤さんと2人で助け合って撮影に挑みたいと思います。また参加するにあたり、いろいろ調べていく中で、日本にもいろんな生き方をしているたくさんのレズビアンの方がいて、生きづらい思いをすることもあるのだと知りました。ドラマを通じてみんなが生きやすい世界になることを祈って、全身全霊でひろこ先輩を演じたいと思います。ぜひお楽しみに。
やばーい、でも森カンナイベントも行ってましたよね。
行ってましたね、
レズビアンの方の、あら、マッチングアプリ、
そう、はい、なんかピアミーかなんかのイベントじゃなかったでしたっけ。
そうです。
ピアミーっていうのは、その、なんて言ったらいいんだろう。Facebook っぽい。なんか、ビアンがやる Facebook みたいな感じのマッチングアプリみたいなやつがあるんですけど、それ、いや、もうマジで、だからその点、やっぱ、あやひろは超すごかったですよね。
うん。
あったですね。
ゴリゴリを小さい人が作る GL だから。
うん。
この話ってどっちでしたっけ、マキさんかな、
ん、
なんか GL を作りたい人が作ってる GL ですよねみたいなお話されてて、マキが
GL で、 GL が好きで、 GL の可能性を信じてて、 GL で世界を変えるっていう、変えたいって願ってる人たちが作ったドラマだなって私は感じました。
うん、確かこれ、この前がシャワーで、なんかプロデューサーがシャワー時代から GL がやりたくて、なんか数年かけて実現したのが今回だったみたいなこと言ってた気がして、
うんうん、
だから本当に作りたくてたまらなかった人が作った
マジで
楽しましたもん。
そう、羨ましい、なんかもう BL 側の人間みたいな感じなんで、羨ましいって思っちゃって、一発目とか二発目かっていう換算で見てるんですけど、掲載ゲームから数えて、うん、二発目でいきなりこんな気合入ったドラマ出てくる GL、うん、羨ましいって思って、
そう、私も
だって十何作重ねて、運年かけてやっと今ここって感じなのに、GL が颯爽と抜き去っていって輝かしく、
はい、羨ましいです。
眩しかったですよね、あやひろね。
いや、マジで最高でした。私本当に、なんだろう、自分自身がレズビアンなので、うん、マジであやひろという存在にもう最初から最後まで一生ずっと救われていて、
うん、
で、本当に、なんて言ったらいいんだろう。私今こういう風にめっちゃいろんなことに対して文句言ってたり、ツイッターでもめっちゃ文句、社会に対してめっちゃ文句を言いまくってるけど、なんかひろこの葛藤というか、苦しんでる様子を見てて、なんかすごい、あ、わかんのひろこみたいな。超わかるよみたいな感じになっちゃって。で、ほとんど 100% で感情移入してたんですよ、私はひろこに対して。でその時に、ああ、私ってめっちゃ異性愛規範を内面化している存在だっていう風に、うん、改めて、なんだろう、自分を客観的に見ることができて、ひろこのおかげで、でと同時にそこから解き放つためのなんか勇気だったり足がかりみたいなのをくれるドラマだったなって思うんですよ、あやひろは最初から最後まで。っていうか、なんか彩香が、
はい、
うん、あやかの存在がマジね、ひろこにとっても救いですけど、
うん、
私にとってもめっちゃ救いみたいなになったし、うんうん、なんだろう、もうすごもうありえないぐらい泣いたんですよね、あやひろの最終回。
泣いた、私も泣いてた。
大号泣でした。
あげて泣いて、なんだろう、あやかがひろこにいてくれてよかったなって思うし、なんか、あやかが言葉を尽くしてひろこにずっと思いを伝え続けてくれて、本当によかったなって思うし、なんか、あやかにめっちゃ力をもらったというか、すごくエンパワーメントされたドラマだったなっていうふうに思います。
うん、エンパワーメント、 エンパワーされましたよね、めちゃくちゃ。
うん、された。
よかったな、本当に。
山田だった、本田圭佑さんもいるしね。
ねえ、私、本田圭佑さんのキャストコメントも大好きで、私読んでいいですか？
いいですよ。
我らが本田圭佑さんのキャストコメントなんですけど。
はい。
斉藤優也役の本田圭佑です。最初にお話をいただいたとき、原作での優也との年齢差のギャップに驚きました。でも年齢よりも優也の人柄の良さ、周りから愛される性格が彼の人格を作っていると感じ、そこを大切にしています。純粋でまっすぐな彩香ちゃんと、そんな彩香ちゃんに振り回される大人かっこいいひろこ先輩のすれ違いはキュンキュン間違いなしです。二人の関係に理解は深まっていても、まだ生きづらさや違和感を感じてしまう世間の中、このドラマを見た人みんなが今日よりも明日の一歩が強く踏み出せるようになったら嬉しいなと思います。
すごい、本田圭佑さんって。
ありがとう、本田圭佑さん。
国内クリアの柱になってよ。
なってほしい。
やばいよ。
キングオブボーイズラブだから。
ね。
はい。
ボーイズラブ、本田圭佑。
最終回のサムズアップ、ゆうや先輩に私なりたいですもん。
あれ、大流行でしたね、あのミーム。マジで。
大流行でした、ほんとに。
本田圭佑ミーム。
はい。
あれ、いや、いいドラマでしたね。あやひろ本当にめっちゃ良かった、
うん、
素晴らしい。
ありがとう、あやひろってことで。
はい、
あやひろの話もしたので、じゃあ次三ツ矢に行きますか。
はい、
はい、
じゃあもう大好き三ツ矢。
もうありがとう三ツ矢。
大好き、感謝が変わって。
え、まず、そもそもあれじゃないですか。三ツ矢が発表されて、
はい、
山崎まさよしいるってなって、はいはい、私もともと、試し読みの部分だけ読んでたんですけど、そのタイミングで三ツ矢が半額になってたんですよね、漫画が。
そうでしたね。めっちゃ読んだんだ。
そう。で、私すぐ読んで、1巻も2巻も買ってすぐ読んで、これこのまんま、この後これ、見れんのみたいなテンションになって、2巻かも読んでたんですよね、確か。
同時に読んでて、そうだ。めっちゃのこさん悔しがってたと思う。
そう、めっちゃ詳しくて、これは個人的な悔しがりなんですけど。なんかだって、三ツ矢って、51歳かな原作。
はい、
そうだったような気がするんだけど、51歳でしょ。で、料理がさ、とっても上手じゃないですか。それで魔性アラフィフゲイみたいな、こんなんさ、私一番この結構マジで大好きなんですけど、長野博さんという20th century のアイドルさんが大好きなんですけど、こんな長野くんにやってほしすぎて、マジで正義のオタクが羨ましくて羨ましくて仕方なくて、初めてオタクが羨ましくて憎いという感情になって。
よそのオタクが、
そう、よそのオタクが自分がめっちゃ愛してやまない男にこんなやばい役やってもらえる、もう山崎まさよしのオタクずるすぎると思って、この世を救ったのと思って、みんなでまとめてと思って、悔しくて。そんぐらい、まず原作が良かったですよね、三ツ矢。
良かった。
良かったです。
本当に良かった。
うん。
原作の雰囲気とか重要なところをちゃんとそのまんま、うん、なんか、漫画にしてくれたというか、作品にしてくれたなっていうのをすごく感じてて、私多分三ツ矢がなんだかんだ一番夏グッズ買ってるんですけど。
ああ。買ってましたね。
せっかくらしいと思って、
あの三ツ矢が指さしてる料理の写真めっちゃ好きです。
そう、三ツ矢のあのアクスタも買ったし、そのビジュアルブックも買ったんですけど、いや三ツ矢本当に良かった。いや本当に何が良かったかの話をねしなきゃいけないんだ。本当に良かったとかじゃなくて、
具体的な話 しなきゃいけない。
あの三ツ矢あれだったじゃないですか。もう夏。BL はあの飯が2本あるんですけど、
そうですね、
第一飯 BL じゃないですか、三ツ矢。
はい、
いや三ツ矢の飯うまそうでしたね。
怖かったです。1話が
揚げ浸しそうめんでしたね。
揚げ浸し、あれあれ、あの時間に見ていい料理じゃないよね。
やった。
そうで、あの石田くんも良かったんですよね。食い終わりたくねーの演技も良かった。すっごい美味しそうにご飯も食べるから。
石田くんマジで原作のままだから彼。
いやそう、そっくり。
こんなぴったりな子、しかもオーディションだったし。
そうなんですよ、みちゃはオーディなんで。調理シーンもなんか丁寧というか、美味しそうにご飯作って、美味しそうになご飯が出てきて、美味しそうにご飯食べてるみたいな。
うん、
めっちゃ良かったし、あとミツヤあれじゃないですか、1話の最後でスローモーションになって恋始まるじゃないですか。
ああ、
あの紙あのプリントがパラパラみたいになっちゃって、それでスローモーションになってみたいな。恋愛ドラマ見てると思って。その一人になった時にミーミーミーみたいなセミ鳴いてるから、これ恋愛始まってるやん。めっちゃやばかった記憶があります。
いや、なんか、そう今、のこさんが言ってたので思い出したんですけど、最終話、最後の方に、うん、なんかみっちゃんがピアノを弾いて、弾きながら、こう、
うんうんうん、
そうじゃないけど、こう、なんか、モノローグなしでこうミツヤの今の心情をこうこちらにこう察させるところがあって、うん、そうモノローグで疲れ果ててたからこれだよって思って
ミツヤはこれにドラマも上手でしたよね。
すごい上手だった。
そうモノローグがなんかいっぱいなくてもいいドラマは作れるんだよっていう当たり前のことではあるんですけど、
うん
なんかそれをちゃんと教えてくれたというか思い出させてくれた作品だなっていう。
うん。よかった。あ、そう、家もめっちゃ良かったし。
そう、みつやんち良かった。最高だった。
めっちゃいい家だったし、フリットも名演だったし、本当に。
そう、フリットの演技がマジで上手で。
MVP ですよ。
優秀ワンチャンすぎてやばかったですよね。
うん。
え、あとちょっと丸山智美の話をしていいですか？
してください。
どうぞ。
ぜひしてください。
いやもう本当に私たちその後で話そうかなと思ってたんですけど、笑うマトリョーシカを脱ゲイビエルだって言って結構大盛り上がりしてたじゃないですか、はい、いるんですよねそこにも丸山智美が、
うん、
でさっきラストマイルの話して、はい、いるんですよねそこにも丸山
智美がいるんですよ
ただ三ツ矢の元カレで出てきたんですよね丸山。
そうなんですよ。
大姫ですよね。
ありえないと思って、
あの重みに囲まれてるって
逃げられない逃げられないどうしようと思って、
その丸山大三角形だった。
そう大変なことになっていた。しかもなんか元カレで出てきて写真家で出てきて、でも大変なことになってるじゃないですか。
じゃあとんでもない行き欲しい元カレだった
そう、うん、であのこれドラマ改編で結構好きなのは、あの瓶を持ってあの原作では塩の瓶を持ってくるんですよ石田くんは、うん
はい、
でもドラマはあのでっかい塩袋を持ってきてそれを投げつけるっていう燃えすぎるシーンが出てきたのもめっちゃ
最高。
その後ちゃんとなんか石田くんの中の妄想シーンでそれが生かされてくるんですよね。
そうなんですよあれめっちゃおもろかった。
あれよかった。
楽しいもん。
そうだ、石田って今期の二大妄想男なんだった。
そうそうそう、え、二大妄想男でありスーパー言語化ボーイだから。
そうなんですよ。
あれなんですよね、対話不足がやっぱ目立った、
う
ん、
はい、
そう夏は対話が足りなかったんですよ。なんだけど石田は全部言うから、
うん、
全部の BL に石田を派遣して、
そう
石田に解決してもらった方が話が早いっていう。
みんな石田の積み方をこれ以上伸ばしてもらいなって言ってました。
石田めっちゃ大切だった。このような男が、あの、元木の隣にいてくれたら、浩平の隣にいてくれたら、もっと日だまりが聞こえるわ、あの、話が早く進んだ可能性がある。
そう。思った。大丈夫。
いやもう最高でした。しかもなんか丸山智美なんかちょっとしか出てきてないしメインカップじゃないのにあのカップ A がすごくて
分かった。
なんですよ、ツイッターインスタだっけ、あれインスタでした、
ツイッターじゃないですか、
インスタか、 ツイッターに、あの丸山智美自身が撮った山崎まさよしの写真、三ツ矢の姿をした山崎まさよしの写真なんですけど、それを上げて、うん、愛しい人とかいキャプションをつけてツイートするという大事件を起こして、
素晴らしすぎる。
もう私は本当にそれでも頭がもうどうにかしてしまって、もう耐えられなくなっちゃって、もう絶対にこの世の BL 全部やってもらう、この世のおじさん全部やってもらうからと思って、私やってほしい役リストアップしたんだよな。
リストアップした
なんかそもそも絶対何同級生の原先生やってほしいってまずなって、中村すみ子の、で、あの純情ロマンチカとかに出てくるおじさんのキャラクターいるんですよ、うん、もう宮城を絶対やってほしいみたいな、
なこさん
誰やってほしいみたいな、はい、
ちょっとマイク、その話は別のとこでやろう。
え、分かった、我慢します。じゃあ
我慢して、なかとかネタがさ、
マリオミは本当に話したくない。
なんか平成 BL に言う渋いおじさん、
そうっていうね、やってほしい
なってます。
逆に令和あんまそういうおじさん書かれることはあんまないけど、最近綺麗なおじさんばっかりだから、
うん、寂しい。いやー、でも本当にいいドラマでしたよね。
いいドラマ、結
構適切だったと思うし、すごくそれこそ三ツ矢がなんだろう、最終回の、うん、あの料理番組が配信になって配信コメントがめっちゃ来るみたいな、
うん、
今っぽいなって思ったし、
うん、
なんかあとはあれなんですよ、本当は原作は看病会みたいな、
うん、あった
確かあるんですけど、うん、石田くんなんだけど、それもなんかうまいこと改変してあって、
うん、
なんだろう、2人の寝顔をお互いが見れるシーンをうまいこと入れてくれてたりとかしてて、
うん、
なんか本当に三ツ矢に関しては実写化されたことで、なんだろう、漫画の良さも改めて再確認できたし、
うん、
実写化する意義がある作品になってたじゃないですか。
なってた。
それがでっかかったなって思います。で、何よりもフリトなんですけど、
はい。
はい。
そう、まさよしが、まず山崎まさよしの数年ぶりのシングルが、自分が出るボーイズラブドラマの主題歌って誰が思いつきます？そんな。
しかも、何十周年だっけ？ 30 周年かなんかの記念シングルなんですよ。
そうそうそうそう、そう。
だから、もうジャケットもめちゃくちゃ気合い入ってて、もう今まで出したシングルのジャケットも全部集めましたみたいな、特装版も出します。うん、言って、うん、ガチガチに気合い入ってるやつがフリトっていう。
そう、でそのフリトの、YouTube のコメント欄に山崎まさよしが出てなかったら見てなかったかもしれないけど、いいドラマ見てなかったかもしれないけどみたい なんかコメントがあって、よっしゃと思いましたよね。
勝った、
やってやったぜというか、私たちはそういう層にドラマを届けたかったんだよみたいな、
うん、
だからもう山崎まさよしがその一気に裾野をガッと広げた感じはあるんじゃないかなって思ってて、やっぱそのでかい名前のすげえアーティストがボーイズラブ出てくれるってやばい、うん、今語彙力自分で喋っててやばーと思ったんですけど、
三ツ矢で初めて BL を見た人は絶対もう次誰かが BL 出ますってなっても、ああ見るかってなるじゃないですか。
うん、
なんか嫌な入りにならないというか、
うん、うん、うん、うん、やって
るとか、なんかそういうイメージがつかないし、
うん、
うん、
なんか
あとそう、
ちょっと BL って色物なイメージがあったけど、実際見てみたら、あ、案外普通のドラマじゃんって、テレビ見てる時にやってたら見よっかなとか、暇な時に見よっかなぐらいの選択肢にはなるかもしれないですもんね。
うん、あとそう、正義であったことの偉大さの一つがオーガスタキャンプだったんですけど、本当に私はオーガスタキャンプの話がしたい。正義の事務所の全体で、いわゆるなんだろう、 SM タウンみたいな、こうカウントダウンライブとかあるじゃないですか、うん、それアミューズでいう、あの妻声でやってる 夏
のフェス
とかこうみたいな形で、まあ、正義がいる事務所のスキマスイッチとかいろいろ呼んで毎年やってる野外のライブがあるんですけど、それで今年正義が出て、でなおかつ三ツ矢先生とコラボでキッチンカーみたいな、多分毎年やってるのかな、それが今年は三ツ矢先生仕様になってて、この作中
やばかった
キノコパスタとか出てきてて、あとポップコーンかな、で
もうありました
ありましたよね。で、うん、会場にも三ツ矢のパネルがあって、で
そ
れを多分もう三ツ矢その正義の純粋なファンが、あ三ツ矢先生だって言って写真を一緒に撮ってるとか、
そう
みたいな。
だってあれですよ、それこそなんだっけ、ポップアップストアとか行っても、うん、なんかなんだろう、私の親よりちょっと上世代、
うん、
親ぐらいの世代の方が一人でいらっしゃって大量にグッズを購入して帰ってるところ見ましたもん。
やば、
普通に BL が好きな方の可能性も全然ありますけど、うん、もしそれが正義のファンだったらと思うとめっちゃ嬉しいことだし、
激アツですね。
オーガスキャップマジでやばいですよね。しかもちゃんとフリと歌ったし、
そう、多分めっちゃ何万人規模でいるんですよ確か、だからその、うん、何万人という多分三ツ矢のことすら知らない観客の前で、うん、大三ツ矢のための曲を歌うって、
やばいって思うんです。最高
のために聞いてきてるファンも人もいただろうし、
うん、しかもちゃんと三ツ矢のためにプリトは作られてるんで、
そう、
うん、
それもねでかかった、ありがとうの気持ちが。
あとあれですよ、竹原ピストルも出てたんですけど、そのフェスの、うん、竹原ピストルと三ツ矢のツーショットを山崎まさよしが撮ってるっていう写真が出てきて
これはあれですよね、いいですよね、
これは三ツ矢の正義じゃなきゃできなかったことだと思うから、
マサヨシ革命が今年はボーイズラブに起きてるんで、うん、そう、革命児山崎マサヨシですよ、ボーイズラブの。
あと大事なところだと、あのフリットの MV も
そう、
そう
ちゃんとこうドラマ仕様っていうか、そ
う、しかもドラマ仕様が先にね、真っ先に出たから、
そ私それしかないもはや出てない今、
そう、すごいことですよ、えらいことですよ、
素晴らしい。
あとサブスク上だと、あのジャケットもフリットの、あの原作の先生が描いてくださったあのフリとの絵のままです、
うん、うわなんかすごい、
フリとっていうか三ツ矢と石田くんの2人がこう、うん、あの原作 の食べさせてる絵がジャケットになってるまま、だから正義のページ行くと今多分それが一番でかく出
る、やばいですよね、
じゃないかな、そう、フリとはそのまま、
なんか実写化する、実写ドラマ化する意味とか意義とか、
うん、
その主演俳優兼ミュージシャンの人が主題歌を歌って MV を作る意味意義、
うん、
終わりにでしたよね、三ツ矢は本当に、
うん、
だからこそっていう、
っていう、
だってさ、サビの歌詞は君が好きやんわけなんてないやん、夢見るように出会ってしまった、制作を始めた最初の段階からこのドラマの主題歌ならこういうテーマでというのは明確だったのだろうかみたいな質問に対して、なんかちゃんと1ヶ月間三ツ矢を演じて、その心情の深い部分に関して言ったら想像しにくい部分もあるから難しかったけどみたいな、なんだろう、どこがいいんだろう なんかちゃんと三ツ矢のために書いてくれてるっていうか、三ツ矢の言ったセリフを受けて、うん、なんかあこれしっくりくるなみたいな感じで書いてくれてるっていうのがすごくて、うん、なんか大切すぎません、なんかこういう
本当にドラマとリンクするようにちゃんと作られてる、
うん、
うん、ですね。あと今すぐ記事出てこないんですけど、ビルボードでしたっけ？
あ、ビルボードです、ビルボード。ね、出したい。
で、あの、虹の話。
そう。そう。
あれはちゃんと意味を持たせて入れましたっていう。
あ、そう、虹は多様性を表すので、最後は虹を見つけたという歌詞にしました。 あとドラマの撮影中にまさに空を見上げたら虹を見つけたんで、それもあってこの歌詞を書きました。うおーでしたよね、これ聞いて。
あ、分かってたんだって。
ちょっとなんかそれまではどこまで考えてくれて、なんかちょっと制作発表の時の発言のこともあったので、どこまで本、自覚して書いてくれてるんだろうみたいな部分が。
分かんなかったですよね。読み切れなかったというか。
うん、
ちょっとおっかなさはあったんですけど、おっかなさが完全に消えてるっていうわけでもないんですけど、
うん、
それでもやっぱこういう意図を持ってちゃんと書いてくれてるっていうのはありがたいとか嬉しい話ではありましたよね。
本当にありがたかったです。大救われドラマでしたね。
うん、ていうかドラマとしてもマジで面白かったから、三ツ矢は、
うんうんうん、
夏のドラマで一番面白かったんだから三ツ矢が。
なんかスカッとしましたね。
私夏ビエルは三ツ矢が優勝なので。
私もそうかも。
そうですね、もろもろ敗したら三ツ矢かなドラマの面白さ、
思い色云々を除けば三ツ矢だったな
じゃあ、
あと三ツ矢先生はね、あの監督が野尻監督で、うん、これ何食べの監督さんなんですか。そうそう、だからこう飯シーンがちゃんとうまそうっていうのはその通りって感じなんですよね、うん、ありがとうございます。本当に
ありがとうでした。しかもなんか予算あんまちゃんとあったわけじゃないのに、うん、あのなんだっけ、季節の巡りをちゃんと頑張ってやってくれたみたいなんですよね、うん、
あーですね、
大変だったって、
大変だったって書いてるんですけど、それもマジでありがたいなというか、よかった、嬉しい、
三ツ矢があってよかったです、この夏に、
うん、
夏は三ツ矢ありがとうでしたね、あと2個ですよ、ついに頑張った、はい、ここまで。次シュガド、
はい、
シュガド、
シガドを褒める会やっとできますね。
やったー
嬉しい。
いやー、シュガド毎週キャッキャキャッキャ見てましたね。
見ましたね。
最初はそんな期待してなかったんですよね。
全然全く期待してなかったです。
なんかそのティザーが出た時のその動画一発目出た時が、うん、もう宣材写真のまま、うん、もうなんかただ二人を動かしましたみたいな感じで、ドラマの内容が全く伝わってこなくて、うん、これだせその予算もそうだし期間的に大丈夫かって思って結構ドキドキしてた。
シガドに関してはあとタワちゃんの、
はい、
田田秀也さんの10年ぶりのボーイズラブ作品カムバックという ね激アツ展開がありましたけど、
はい、
しかもちょうど日だまりがやってる時期に日だまりに出てた人が BL で戻ってくるって
後輩が戻って、初代後輩が戻ってくる、
そうそうそう、めちゃくちゃなことが起きてキャスト面白かったですよね。結構
すごい面白かった
面白かった。
なんかなんだろう、二人もそうなんですけど、脇を固めるキャスト的にも、それこそ上村くんは、私たちが未だに見れていない、あの、北九州ビール、シワナ、マーク・シワタくんを共演してる北九州ビールに出てたりですとか、あと、ライクくんはね、ムチキミ、
うん、
たり、
ナイフですね、戦場に。
僕ら
2人っていうのがあって、うん、で上村くんはビール出たくて出てる人でみたいな、
ビール好きで出たくて出てる人だから、
ありがとう
キャスティングでしたね。あとあれですよね、メインの船もデカカワとチーコワ、
うん、
デカくて可愛い人とちっちゃくて怖い人
今のトレンド
トレンドですね、バランスよかった
って言ってるトレンド、
うん、
だから燃えたんだなーっていう風に思ってるけど、仕事に関してはマジでずっと燃える、え、燃えるみたいな気持ちしかなくて、
うん、
うん、なんか純粋に燃えれる、
そうだって見終わって第一声うわ燃えたーだった回めっちゃありますもん
あー燃えたって、
うん、なんか
よかった、
こんなに可愛いいすみくんを見て私たち大丈夫なんですかって
そういいんですかこんなにやってくれてみたいな、
こんな可愛い人間がいていいんですかって
もちろんツッコミどころ大張りまくりなんですけど、正直、
はい、
だって本当に天さんみたいな警察官は絶対にいないし
怖いし、
なんだけどもうそれを上回る萌えだったから、
うん、白旗降参でしたね。
そうなんですよね、敗北者でしたね。
私1話見た時点でもう敗北してましたよ。
そう
出た、
うん、すいません手のひら返しますって、
うん、で私あのちょうどシュガドの放送期間中の途中で原作を買ったんですけど、
うん、
そのタイミングで、あ、意外とシュガド原作と変わってるかもっていうところに気づいて、
うん、
お、もしかしてシュガドドラマにする時の改編再構築を頑張ってるドラマなのかもっていうふうに思ってから、シュガドへの見方が一気に変わったなっていう感じはありました、個人的になんですけど。
ですね、原作が一巻完結中でドラマが9話っていうのが、初回の初日放送、初回放送のインスタライブでお二人が9話ですって言って、一巻しかないのに9話ってじゃあ結構オリジナル展開が入るのかなって私は思ったんですよ。
うん。
なんか変な風にならないといいなって思ってたんですけど、いや頑張ってましたよねっていうか、
適切な改編と、なんだろう、オリジナルシーン、うん、ドラマオリジナルの話が入ってたっていう印象がありました。なんだろう、いろんなことの説得力とか根拠を持たせるためのドラマオリジナルシーンの挿入っていうイメージがすごい強くて、
うん、
なんかそれこそこれあれな、私、まあ、ツイートもしてるんであれなんですけど、そのドラマの泉さんはドラマっていうか、まず原作の泉さんが天沢の気持ちに気づく時って、その天沢の匂いが残ってるとこで、その G 行為をしたことによって天沢を性的に見てしまったってことは好きなのかもみたいな感じの結びつき、
うん、
結構してたんですけど、ドラマの泉さんはそういう描写が一切まずその時点ではなくて、天沢のことを性的に見ることができた、見たから同性の天沢が好きっていう風につながっているのではなくて、いろんなことを一つ一つ積み重ねて一個ずつ理由を確認して最終的に好きにたどり着けたっていうのが本当にいいなっていう風にまず思って、でこの泉が気持ちに気づく時、気づくためにその豊島さんっていう女の子がいたじゃないですか。その原作でも豊島さん出てくるんですけど、本当に最後の最後の舞台装置として使われるだけの女の子だったんですよ、
うん、
なんだけどちゃんと豊島さんが恋愛をしてる様子だったり、豊島さんのご家族だったり、どういう女の子なのか、
うん、
どうして泉くんのことが好きなのかとか、その豊島さんに役割だったりその意義みたいなのが与えられてたのがすごく私は好きで、なんか大事かもこのドラマって4話ぐらいだったと思うんですけどって気づいて、
よかったですね。
そうマジで偉いかもこのドラマって思って5話もめっちゃドラマオリジナル展開じゃないですか。
そうですね、うん、
ドアじゃない5話のさスワンボートのとこ覚えてます？
覚えてます。
あれ大好きやかましてんだ。
あそこもマジでやかましいですよね。
大好き。
さすが初代公平だったあれは。
ね、ダメ。こっち脇見運転はダメだよ。安全運転義務違反。かっこよすぎ。
一生絶対生きてるって。
やばいんですよねこの安全運転義務違反やかましすぎて。
うるせえって。
うるせえマジで。
最高、ありがとう。
やかましさのレベル尋常じゃなくてやばかったですもん、ここ。
いやもう沸き立ちましたよね、もう一気に。
安全運転義務違反。マジでめちゃめちゃやばかった。しかもこの回何が良かったって、ちゃんと泉と陽平のなんか原作でも書かれてはいたんですけど、うん、なんか仲の良さというか友情、
うん
にも焦点を当ててくれてるっていうのがすごく良かったっていうのはありましたよね。
よかったですね。ちゃんとこう、いすみと傭兵の友情に、ちゃんとこう、尺を割いてくれてた。
うん。うん。めっちゃ嬉しかった。
よかったですね。
歌和田秀也さんの話、誰かしてください。
誰かって。
話。
そこまで言っちゃうんですか。
なんか原作だと天沢さんって割とああなんかいるよねこういうのんけみたいな感じだったと思ったんですけど、
うん
うん、ドラマだと多分多和田秀也さん多和田さんが演じたことによってちょっとあれ天沢さんってもしかしてエーロマンティックとも読み取れるんじゃないかなみたいな人物像になっていたのが、うん、私はなんだろうちょっと面白いというか興味深いなと思って、
うん、なんかあれですね要はなんか天沢って原作であれじゃないですかなんか天然たらしみたいな、
うんうんうん、思わせたで、うん、みたいな
でも30歳の男性、
うん、
シスヘテロの普通の男性、普通というかシスヘテロの男性が、なんて言ったらいいの、のんけの男が、なんか何にも考えないで、意図を何も含まずに、あの発言してたら頭がおかしいわけじゃないですか。
まあまあまあまあ。
そんなのありえないじゃないですか。ってなってくると、そもそも分かってないんじゃないかみたいな。
うん、
そもそもそういう感情に至らないからこそそういう見え方がするとか、
うん、
赤ちゃんも自然にいるようにっていう風にっていうのを意識してたって言ってたんです、うんうん、ってなるとああいうキャラ造形、
うん、
になってエースリーディングが可能なキャラクターになるのかなみたいな、
うんああいうキャラクターをこう三次元に
うん、
存在させるための説得力を持たせるとエースリーディングできるようになるんだみたいな発見ありましたね、うん、
ありました面白かったそれは
深かったですねあの話
うん
うん
あとまたさっきのちょっと話に似てるんですけどシュガドって少女漫画っぽいじゃないですかシュガドってか、うん、なんだろう原作が少女漫画っぽいわけじゃなくてドラマシュガドが少女漫画原作映画っぽいんですよ。
うんうんうんうん。
なんか例えばなんかなんだ私とかがめっちゃ見てきた壁ドンあごくいみたいな、うん、マスク越しのなんかそういういろんな胸キュンシーン胸キュンモーメントに名前つけられまくっていた時の恋愛映画っぽいなって思うんですよシュガドが。
うんうんうん。確かに。
そうだから。なんかうわ散々ヘテロラブで見たような感じの質感の、うん、あれを BL で見れてるっていうのがまた嬉しくて、
うん
うん、なんだろうそういうキラキラ映画っぽい BL だったなって思いますシュガドはなんか性的な要素なんか BL 漫画ってやっぱりなんだろうもともと商業だとやっぱそういう性的なシーンがそこそこあるじゃないですか、
うん
でそこで単に濡れ場だけを削って無理やりつなげてっていうんじゃなくて濡れ場とかそういう性的なシーンを削るのであればそこを補うための心理的な描写だったり二人の感情にフォーカスを当てた演出とかをちゃんとしっかり入れ込んでくれてるようなドラマだったなっていう風にそういうシュガドは感じたからなんかまだまだやっぱ改善できる点というか改善すべき点まあ、いっぱいあるんですけど、うん、そのなんだろう一つの可能性としてすごく有意義だったというか意味がある作品だったんじゃないかなって個人的には思ってます、うん、
ですね、
うん、
漫画の実写化っていう点においては、
うん、正解の手法だったと思う
そうそうそう、うん、手法を見てからちょっとみんな考えてみてくれないかなみたいな
ここを求めますみたいな、
うん、
ドラマ作るときに制作はどういう改変が必要になってくるのかなみたいなのを考える、まあ、一助になるんじゃないかなっていうふうには思いますよね。なんかやっぱシュガドもシュガドで、まあ、ちょっとうーんってなるところがないっていうわけではないから、
うん、
あれではあるけどそれにしたってって私は思います。やっぱ、
うん、
優等生っていう感じ。
そう、優等生だった。いや、もう今回問題児が多すぎるから。
マジでシュガドリに救われてましたもん、本当に、毎週。
しかも、今回問題児が多い、プラス、全然やかましくないんですよ。
やかましくなかった
覚えられもしないっていう。
そう、なんかね、シュガドの旨味、私たちの萌えの部分を全部シュガドに託してたっていうか。シュガド1話で日だまり1シーズン分の声が詰まって燃えてるかもしれない。
1話だった。
そう。なんかマジで。シュガドのそれこそ最終回って、あの、今まで私たちが結構イライラしてた、
うん、
夏BLのやかまし不足問題。夏ビエでやかまし負債問題を一気に解決して、借金返済みたいな。
うん。
回だったから
。甘沢が全部肩代わりしてくれたの。
そう、甘沢が、ま、あ、そう、二代目公平の尻拭いを、初代公平がしてくれたみたいな。
伸び先輩だな。
最高でしたよ。私、あの、関東圏の放送時間帯でリアタイしてたんですけど、
うん、
見てる人、私ともう一人のフォロワーさんぐらいしか、私のタイムラインでなかったんですけど、もう、やかましくて、にっこり、泣きつぶやいて出ましたもんね。
本当にやかましかった。すごかった。
騒げる相手誰もいなかったけど、みんな早くこのやかましを見てって思いながら。
でも本当に悲しくて最高でしたもんね。だって、うん、名前で呼んで、うるさい
最高
え、なになに聞いてないみたいな、うるさいよ。
あれ本当にタワちゃんじゃなかった、タワちゃんの身なりをしてなかったら多分許せなかった。
許せない、
許されてない。
よかったですよね。顔が小さくて、顔がかっこよくて、物腰が柔らかくて、もう印象が最高で。じゃなかったら許せないっすよ。
てか、その後の、いすみくんの反応もめっちゃ可愛くなかったですか？
嫌だね。
嫌だね、っつって。
あそこの、お口チャックをあんなに可愛くできる男、初めて見ましたよ、私。
いや、かわいい。田中幸喜の可愛さ、大放出会だったから。
2話からずっと可愛くなかったですか、コキメドコム様。
すごい。
なんか私もずっとあんまり納得がいってなかったんですよ、田中幸喜さんの、いすみに。
うん。
なんですけど、もう1話見た時点で、あ、もうこれは可愛い、乾杯です、すいませんでしたって。
納得いってなかったって、納得いってなかったって、我々できないって思ってたわけじゃなくて、田中幸喜さんには攻めをやってほしかったからっていう。ずっと起きた一個大事件があって、情報解禁の日に田中幸喜の名前が前にあったから。
攻めると思ったやつか。
はい。そうだと思ってたら、多分単純に50本順で前に出てただけであって。そう。という表記と、これ夏ビール、なんかちょいちょいあったような気がするんですけど。で、なんか原作をチルチルで確認したら、どうやら逆らしいぞってなって、我々のこのぬか喜びってなったんですよ。
実は私の場合、この、チルチルを見る前に原作 の、 あの無料の試し読み、
はい、
みたいなところまで読んだにもかかわらず何も違和感を抱いてなかったっていう。
私もそう、ついにちっちゃくて可愛い攻めの時代が来るぞって二人で大盛り上がりしてたのに、はい、あれって
そうとか言ってたのに、
こういう攻め待ってたって思ってた。違った。
コキメロフォーム様、
そう、
一家じゃあせめて帰ってきてもらって、
帰ってきてほしい。 A 君がいるんだけ
ど、アンドロメンジェルの A 君がめちゃくちゃ良かったんで、
そうそう、あの感じでメインで来てくれるのかと思ったら違ったって。
そうなんですよ。
でも本当になんかもちもちメロメロコムコムでしたよね。
そうなんです。だからお顔が可愛い人が全力で可愛い演技をするとこんなに可愛いんだなっていう。
でも本当になんかずっと可愛くて大敗北してたなっていう。
うん、もう一回も、カット試しがなかったですね。
ない。しかもなんか、だって、コキメドポム様のさ、お友達がさ、上村くんとさ、ライクくんだったから、 私ライクくんの顔がめちゃめちゃ大好きだし、ライクくんの演技もめちゃめちゃ大好きだから、もう、うん、大好きライクくんみたいな。
なんか大好きな子しかいなかったですよね、シュバドのメイン。
そう、シュバドメイン本当に、なんかみんないい子、みんな可愛いし、なんかみんなメロメロになれるいいドラマでしたよね。うん、
いいドラマでした。
スイーツも最高だったし、
最高でした。
あ、あとそう、スイート。
あ、そうです。めっちゃいい曲でしたね。
うん、可愛かった。
うん、主演の子が所属しているグループが主題歌を歌うっていう、
でセンターで踊るっていう、
うん、
スーパードラゴンさんありがとう、
いろんなライブとかイベントとかで歌うっていう、
でなんかスイートって書き下ろしじゃなくてそもそもあった曲らしくて、だけど4人はまだ出してない、リリース前の曲で、でそのドラマのタイプアップとして決まって世に出ることになったらしくて、だからそのために作ってた曲ではなかったんだけど、たまたま、あ、ちょうど内容も合ってるよねってなった曲らしくて、それってある意味こうフリートとはまた違う形で、本来こうそのままで世に出てたらヘテロラブソングとして消費されてしまうかもしれなかった曲をBL のラブソングとして世に出すことができたっていう、なんか一個また別の形の我々の勝利だったなって思ってて
確かによ
ね、
あれこそなんかエビダイ、
うん、はいはいはい、
で、あのスイート歌った時も勝ちと思いましたもん、
そう、
あれ何が何だったけどすごかった本当に、あ、目の前で泉くんがシュガーの曲を歌ってると思って、泉くんではないんですけど、
うみつしおたくになっちゃった。
すごい。し、あのエビライの場で、あエビライってあの、そのスーパードラゴンが所属してるエビス学園男子部、通称エビダンっていうあのグループがやってる、要は、あの合同ライブなんですけど、事務所の。その場で、私やって、さまざまなオタクが見たし、その裏で後輩とか先輩たちとコラボで TikTok 撮ったりとかしてて、自分の推しがそれを踊ってるところを見ることもできたし、
うん、
そう、スイーツもまた別の形ですごく意味があった主題歌だったなって思います
ね、うん、大好きになりました、
仕事良かったですね、うん、私大好きだったな、
うんうん、
ラストあと日だまりなんですけど、
はい、
はい、
もうすぐ1時間
嘘、え、今どんぐらい喋りました、ちなみに。
今1時間半くらいです。45分に。
お、だいぶ喋った。
多分。
ひだまり次にしますか、じゃあ。
ひだまり第2回に。そうですね、今1時間24分なんで。
じゃあ、ち
ょ
っ
とひだまり第2回にしましょうか。
しましょう。
ひだまりの時に、じゃあ、ちょっと脱税の振り返りとバンプの振り返りも一緒に
やります
か、
はい、
は
い、
よし、どうやって終わろうじゃあ今日はちょっとしがだまでの振り返りで、次回は日だまりが聞こえるとバンプの人違いから始まる声もあるフィクショナルも喋りますか、じゃあとフィクショナル、あと夏脱税作品、はい、笑うマトリョーシカ、笑うマトリョーシカの話は本当にめっちゃしたいから
、はい、
私はメリスクの話したいし
ですよね、常に話したい、え、あと脱税 GL として最近見たミツコの話もちょっとしたいかも
しれない、あ、してほしい、そうだ、してほしい、してほしい、
あのマリヒのミツコさんの話もちょっとしようかななんて思っています、
お願いします、はい、あと選挙の話、
あ、選挙の話、バカバカ、このために急いで撮ったのに、
そう、
はい、このポッドキャストを撮っているのが現在10月19日の土曜日なんですけれども、来週の10月27日に衆議院議員選挙と、あ、最高裁
国民審査
はい、があります、
はい、
で、10月15日に候補者が公示されて、今は期日前投票ができるんですけれども、おのおのいろいろな事情があるかなとは思うんですけれども、日本にお住みで選挙権を持っていて、そして投票できるよという方が、このポッドキャストを聞いている方の中にいらっしゃると思うんですけれども、そういう皆さんは、ぜひぜひ、当日でももちろんいいですし、期日前でもいいですし、もしその住民票を移してなくて、自分のその生まれ育ったところではないところにいるよという方も、在外投票という制度があって、投票できる場合がありますので、いろいろ調べていただいて、ぜひ、一票を投じていただけたらなと思います。
はい。みんなでね、選挙行って、国変えましょう。
はい。はい。新の初めて選挙に行くから。
そうなんです。
勝木慎太郎、港商事コインランドリーの勝木慎太郎は初めて選挙に行くと、原作の椿雪先生が明言してましたので、皆さん、新と一緒に、新と一緒に、新みんなが結婚できる世界へ。
作りましょう。
作りましょう。
はい。そう君となら恋をしてみてもの原作者の久保田先生も投票行って外食しようってツイートされてましたので、はい、ぜひ投票行って外食して
BL 読んで、
はい、
素敵な BL ライフを素敵な BL ライフのためにも選挙へ
行きましょ う, そ う, そうみんなも選挙に行こう。私は27日それこそ同人誌即売会に当日ね行くんで期日前で行く予定です。
素晴らしい。私もちゃんと行ってきます。まだ投票券届いてないんですけど、あそうだ、投票券が手元にないとか忘れちゃったって方も本人確認、うん、多分ね住所と名前の確認が取れたら投票券なくても投票できるので、
うん、多分最悪免許かなんかあればいいかったかな。あ違うかな、申告だけ
でよ
かったかな。なんか私一回やったことあるんですけど、 そんな難しくなかった記憶があります。
うん、選挙って簡単。
この間の都知事選の時に忘れちゃって、うん、行って身分証を出すつもり満々で係の人に行ったら確か口頭で名前と住所確認されて、うん、あじゃあ OK ですって言って、うん、投票用紙もらった気がします。
でもライブの本人確認より簡単だから、みんな
簡単聞いてください。ね、え、ボートマッチって NHK の公式サイトにあるやつ、なんか MBTI 診断みたいってフォロワー言ってたんですけど、なんか NHK のこのボートマッチってやつめっちゃわかりやすかった、小選挙区のやつ。で、比例のやつはね、ゼロの選挙のやつが、候補者アンケートすごくわかりやすいなって。比例代表選ぶときなんか、パーセンテージ提示されてて、結構わかりやすいなって思ったんで、みんなも SNS でいろいろ情報を調べて選挙に行けるといいですね。選挙に行けるといいっていうか、選挙に行って投票頑張りましょう。はい、なんかね、はい、BL を楽しむ我々の、
はい、
なんか、なんだろう、第一歩というか、ボーイズラブを楽しむため の、うん、そのスタート地点だと思うんですね、投票するっていう行為は。
はい、
やっぱり私たちがこのポッドキャストやってる理由も、その、フィクションの力を信じてるからだし、うん、現実の社会問題がちゃんと解決されてほしい、同性婚が法制化できるようになってほしいとか、そういう気持ちがすごく強いわけじゃないですか。
はい、
だから、ね、みんなも BL 読むんだったら、ちゃんと現実のそのクイアの方、同性愛者、に対する視点も絶対に忘れないでほしいし、そのために、うん、なんだろう、できることってやっぱ選挙に行くことじゃないですか。
はい、
やっぱ BL 楽しむための第一歩としてみんなで選挙行ってちょっとずつね社会を変えていきたいなっていうふうに思いますね。
はい、一個考えましょう。
いいですか。
はい、
あすいません、一個タイの話したくて。
お
タイのそうチェリ魔法がドラマがチェリ魔法のタイ版が作られたんですけど、そのエンディングまでにもし同性、その時ちょうど同性婚法制化するかどうかみたいな話が結構大詰めになってきてる段階の時期で、でエンディング最後最終話までに同性婚が法制化されたら結婚できる最終回をと できなかった時用のできない最終回を2パターン作っておいて、その時にどうだったかでどっちを流すか決めますって言ってたんですよ。で、うん、結局その時は確かできなくて、できない方のエンドを流したんですけど、うん、今年できるようになって、これから作られるドラマはもしかしたらオリジナルだったらするかもしれないっていう今状況になってて、そうだから我々が現実社会を変えれば、そのフィクションの中のキャラクターたちが結婚同性婚をするかどうかを選ぶことができるようになる、選択肢がもう持つことができるようになる、そういう話なので、だからぜひ皆さん選挙に行って社会を変えましょう。
うん、
はい、我々 BL 真剣部のポッドキャストでは皆さんに募集、お便りを募集しております。BL 税関調査、皆さんの見つけた BL 申告のない BL、 通称脱税 BL を教えてもらい追加上税を行うコーナーです。もう一つ、うちらのクイアソング、この世に存在するすべてのクイアソングをみんなに教えてもらう他力本願音楽紹介コーナーです。その他お便り感想は BL 真剣部のツイッターアカウント、アカウント名が BL 真剣部、漢字で真剣部で、ID がアットマーク、BL アンダーバーマジアンダーバークラブ、マジの綴りは MAJI、BL 真剣部のツイッターアカウントを作ったので、そこのマシュマロもしくはスタンド FM のこちらのメールまでいっぱい送ってきてください。皆さんのメールお待ちしております。
お願いします。
お願いします。
ではではでは、
また
今回のこちらのクエアソングを紹介します。
はい、
じゃあおのおの聞いてきてください。今回のクエアソングは三ツ矢先生の計画的な絵付けのために作られた山崎まさよしの大好きありがとう大感謝ソングフィートです。みんなおのおの聞いてきてください。はい、それでは改めまして、本日のお相手はのこと、
まきと、
みかんでした。またね。
ありがとうございます。みんな、選挙へ、選挙権を持つ、そこのお前、選挙へ。
行けー。